小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今週も全国でわらべ歌を教えていらっしゃる木村晴美さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。木村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2週に続いて楽しいわらべ歌をたくさんご紹介していただきましたが、0歳から就学前ぐらいまでのわらべ歌を教えていただきましたね。はい、年長さんぐらいからその学童にかけてのわらべ歌は、
そうですね、本格的に鬼ごっこなんかはできるのは学童だろうと思いますし、それから今年のボタンっていう長い遊びがあって、これは音程も1オクターブになるんで、もともとは学童のものだろうと思いますけれども、今年のボタンは良いボタン、お耳をからげてすっぽんぽん、もう一つからあげてすっぽんぽんって、鬼が最初から他へいるんですけど、そこの後に入れてってくるんです、そうするとみんながダメとかいやとかって言うんですね、そうするとその条件を出して山へ連れてってあげるからとか海へ連れてってあげるからって、そうするとそのたんびに海坊主が出るからダメとか山坊主が出るからダメとか、地域によって少しずつ条件が違いますけれど、もし来たらシンバリ棒で叩くからって条件を出して、そんなら入れてやるよって、でもう一回やって、でも帰るって言うんですね途中で、せっかく入ったのに、そしたらどうしてって言ったら、お昼だからって、お昼ご飯何って言うと、蛇とカエルって、生きてんの死んでんのって言うと、生きてんのって言うわけですよ、そうするとえって言って鬼が知らんぷりして帰ると、何メーターか離れて生やすんですね、みんなが、誰かさんの後ろに蛇がいる、私違う、誰かさんの後ろに蛇がいる、私って、まあ、何回か繰り返して、そうって言われた途端に逆転して追いかけっこが始まるんです。で、捕まった人が次の鬼になる。で、保育園なんかでもそうですけど、これ貸してって言うと嫌、って言わないっていうか、ちゃんと貸してあげなさいっていう親からの教育を受けてる子が多くって、嫌、って言えない子が多いんですよね。で、いいよって言った時に、本当にいいのって、あなた使えなくなるっていうことよって言うと慌てて嫌だっていうことも何回か私経験してて、じゃあ使い終わったら貸してあげてねって言ったら、うんって、そういうことも遊びの中で生やされるとかね、嫌って言われるとか、それは経験してその時の感情っていうのを遊びの中でたくさん経験したらいいなと思うんです。学生にやってた時も、私あの遊びの鬼だけはなりたくなかったですって生やされるのがすごく嫌だった、でもやっぱそういう経験って必要でないかなって思うんですね。やっぱ全てこう仲良くなる前には、違う人間同士が話し合っていくとか、そういうことが必要だし、自分が何を考えるかって、まず、その感じるっていうことがないと考えるっていうところまでいかないかなと思うので、まあそんなことも遊びの中で経験してったらいいなとは思いますね。
遊びの中ですからね。
そうなんです。
現実でその嫌っていう前に経験するって本当大事ですね。
そうだと思いますね。
木村さんはいろんな教育の現場に行って指導もしていらっしゃいますけれども、現状ってどんな感じでしょう？
そうですね、まあ、いろんな保育園に伺わせていただいているので、地域性っていうのがすごくありますけれども、実際に、まあ、子どもの貧困が6人に1人って言われてますけれども、そこまでの感じはないですけど、近い感覚はあります。保育園でやっぱりこの子来れてよかったわねっ て、なぜならお昼だけでもちゃんとした食事が取れるもんねとか、それから一緒に遊ぶことで言葉が仲間の中で話せるようになっていくとか、やっぱり幼児でも言葉が発することができない子とか、やっぱりいろんなご家庭が増えてますので、特に私が定期的に伺っている地域っていうのは、そう条件がいいところじゃないところこそ大変なので呼んでいただいてるっていうところありますから、子ども同士の仲間で育っていくっていうのはすごく大切だなと思いますね。
やっぱりわらび歌と出会った40年前、30年前、20年前、10年前、それぞれ違いますか？
特にこの数年間全く違います。
あ、この数年間ですか？
大きいと思います、うん、一人親の家庭っていうのは前からもちろんそういう地域は多いですけれども、お母さんがやっぱ薬飲まないと精神的に安定できない方も増えてますし、うん、それから何と言っても子育てグッズが増えてきたのがこの数年だと思うんです。乳児の段階でバンボっていうのとか、バウンサーってこう縛り付けて、電動もあるそうですけれど、あやさないでも子供が育つとか、それから安全性としてはすごくいいことですけれど、バギーもすごく大きくなって、完全に歩けるなこの子はっていう2歳半ぐらいの子まで乗ってますから、歩かない、それで体ができてない、それからどっちかっていうと親御さんが子供の言いなりになっているので、ちょっと王様女王様になってしまってて、自己コントロールが効かない子が増えているとか、そういう子なんかもこうルールを守らないと一緒に遊べませんから、バラベ歌は、でそういう中で一緒に遊んで自分をコントロールするとか、役を担うとか、そういう経験を積んでいくっていうためには、すごくいい遊びだと思ってます、わらべ歌は。言葉の発達から言うとすごく遅れてきてると思います。
あ、最近はですか？
言葉で要求したり自分のことを言わなくても物分かりの良い大人が周りに増えてるっていうこともあると思いますし、それから一つは子供が嫌って言うまで卒乳はいいですよって、おっぱいを舐めさせてていいですよとか、おむつはいつまで取んなくちゃいけないっていうのは子供にプレッシャーかけますよみたいなことがすごくある反面、知識をすごく与えたいという親御さんが増えてることはあると思いますね。先取りはダメだと思ってるんですけど、
それは小沢先生もねよくおっしゃってますよね。
先取りはダメだよね。
ダメですね。もうあとは幼児になると小学校からこういう要求があるんですって、でも小学校は小学校に行ってその段階で教えてほしいんですよね、その前にとにかく座って大人がこう言ってくれることはきっと面白いことだよっていう経験を、乳児幼児の間に人間関係としてね、育ってほしいし、自分の体を支えられるぐらいの筋肉をつけて小学校に行ってほしいと思うんです、私。だから知識はその上に乗るもので、最初にどうせ知識だけ乗っても忘れちゃうと思うんですよね、だから先取りはしないで今必要なことを一緒にやってってほしいなと思いますね。
全くそうだね、もう同感だね、それはね、早いことがいいことだっていう信仰が強すぎるんだよね。
強すぎますよね、
その早いは早期の早と速度の速と両方ね、
そうですね、
早いことがいいことだっていうのは強すぎるね。
やっぱ繰り返し繰り返し自分の五感を使うっていうことがすごく必要だと思うんですね、だから多分わらべ歌も今遊びとしてやってるけれど、そのキャールの目玉でもきっとカエル捕まえていじめただろうとかね、それから虫もいろんな虫の歌もありますけれども、自然を見て歌ったりとか、こういうふうにしたら死んじゃったと、だからもうちょっとそっとしなくちゃいけないとか、もし捕まえてきたんだったらばいたところがきっとなんか食べ物があるはずだから、一緒に取ってこないと死んじゃうよとか、こう見て、ああこういうふうに面白いんだねって、じゃあ これは飼うのが大変だから話してあげようねとかね、うん、なんかやっぱ自然の関係とか仲間の関係とか、うん、そういう中で感覚を使って子供が育ってってほしいなって思ってるんです、
うんうんうん、小沢先生のおっしゃる自然との関わり、うん、昔話と全く一緒ですね、
うん、本当そうですよね、うんうん、やっぱりワラベルタだって昔話と同じように、
うん、
年寄りがね孫やなんかと遊びながらやってきたんでしょ。そうですよね。ですからその子供への感覚ね、子供感というのかな、だから共通だよねやっぱりね。
そうだと思いますね。それと本当にこう一人一人違うんだっていうことをね、やっぱ見て必要があるところを助けるっていうんですか、
うん
う
ん
う
ん、
そういうふうにしていきたいなと思って、こうあるべきだじゃなくって、
うんうんうん、
一人一人こう早く発達する子もあれば、うん、この辺がゆっくりだけれど後でね、うん、伸びる子もいるし、うん、小沢先生のあの3年寝太郎ですか、
3年寝太郎
同じだと思うんですよ本当に子供見てると、
うんうん、
本当にね一人一人の違いとか、うん、得て増えても、うん、本当にしっかり見ていくっていうことが必要かなと思いますね、
うん、
特によく言われるのが箸を3歳から使う得るように、うん、とんでもないと私は思っていて、うん、指の発達からしたら、うん、やっぱりこうなんか物をつまめるとか、うん、丁寧に並べるとか、こう紐が通せるとか、うん、大きいものはどうやって持ったらいいんだろうとか、うん、軽い小さいものはどうやって持つんだろうみたいな経験があって初めてクレヨンみたいな太いものがね、
うん、
持てて、うん、まず最初はスプーンからですけれど、うん、ちゃんとクレヨンとか鉛筆ぐらいがちゃんと3本でこう支えられるところにもう1本入るわけですよね、うん、走って、
そうですね、
で変に覚えちゃうと直すのにすごく時間かかるっていうのと、
うん、
結局お箸もこう上から持ってこう犬食いみたいにしか使えないって、
うんうん、
やっぱりその焦ることはないと思うんですよ、
う
ん、
そう、
日本人だから箸っていうのもいや昔は使ってなかっただろうみたいなね、うん、いうのもあるし、
うん、
やっぱ使えるようになった時に子供が使えるようになったっていう、
うん、
その嬉しさっていうんですか、
うん、
そういうものをできるって、そのためにもこう指遊びとか、
うん、
いろいろあると思うんですよね、
うん、
で当てるのはすごく好きなんですけど、
うん、
出題するのは大人も大変っていう指遊びがあって、うん、こうやって
指を絡ませるんですね、
うん、一本一本、そうなんです、うん、で一本私今中に隠してあるんです、
ど
の指隠したっていう間に
小指かな小指かな
小指か
中指中指って、
うん、隠すのもちょっと
隠す方が大変なんですこれあのうっかりすると2本、
うん、そうですね、
なるほど、
でこれはこうやって長い時間見て何指がないとかっていうのは、
うん、
年長時もすごく楽しんで当てるんですけど、
うん、
出題するのは大変ですね、
うん、
そうですね、
うん、それで、学生のでやった時に、
はい、
大抵後ろを向いてどれか隠しますよね、
はい、
一人こう後ろ手でやったんですよ、
は
い、それであれ前に来ないよみたいな
来れない
大笑いしたことがありますけれど、結構指の器用さが求められるとか、
うんうんうん、
それから指先を合わせていく、
はい、
でいろんな遊びがありますけど、
はい、
私は小指、はい、親指、人差し指、中指、
はい、
薬指の順の、はい、子供の喧嘩に親がかり、うん、人さん人さん止めとくれ、なかなか喧嘩が止まらない、薬屋のおじさんがちょいと止めた。でこれは順番の方が優しいんで、
うん、
最初は乳児期は指先を触ってやるんですね、触るっていうかちょっとしっかり押さえてやる、
うん、
で幼児になると自分で左右の指が合わせられる、
うん、
それから友達と合わせていく、
うんうんうん、
でここまでだったんですけれど、うん、老人ホームでこれをやった時に友達が両脇でやったらしいんです、
うん、
で見えないですよね、はい、いっぺんに、
ええ、
で見ないで両脇の人を感じるっていう、 うん、それから交差してやるっていう、
クロスして、
クロスして、はい、それも結構あの、はい、学童は喜びますで、うん、私はあの、うん、子供の喧嘩にね親なんか出ちゃいけないと、
うん、
でまあ、周りの人人さん人さん止めてくれ、うん、だけどなかなか止まんないけど、うん、その子の様子を、うん、薬屋のおじさん角からいつもどこどこの何ちゃんだって見てるような人が、うんうん、的確にやめなさいって言ったら止まったよみたいなね、うんうん、こう家庭だけじゃなくてやっぱ地域で子どもを育てていくっていうような価値観も入ってるかなと思って、私はこれが好きなんですけれど、
もう一度聞かせていただいてよろしいですか。
子供の喧嘩に親がかり、人さん人さん止めとくれ、なかなか喧嘩が止まらない、薬屋のおじさんがちょいと止めた。
うん、いいね、
歌の意味も深いですね。
子どもたち好きですし、
うんうんうん、
やっぱりその伝承の中にはやっぱり日本人が作ってきた、うん、こう人間観とか社会観とか、うん、そういうものが含まれてるなって、子どもは知らないで遊んで伝承してきていますけれど、
うんうんうん、
やっぱ大人はちょっと意識したいなというふうには思いますね。
うんうん、最後にわらべ歌の魅力とはと聞かれたら、
私はやっぱり人と人が一緒に遊ぶっていうことですかね、うん、それから人の声で歌うっていうことだと思いますね。でそれが下地にあって楽器だとか声と声をコーラスで受賞になっていくっていうハーモニーを楽しめるようになっていくのかなって思います。
声が大事なんだよ。
そうです、
うん、
声って
やっぱ素晴らしい。というところで昔話も同じなんだよ。
そうです、ね、
昔話もね、声で伝えられた、うん、僕は生の声が大事だ大事だって歩いてんだけど ね、
うん、今日は全国でわらべ歌を教えていらっしゃる木村晴美さんをお迎えしてお送りしました。4週にわたってわらべ歌、そして子どもの教育のことなどお話ししていただきましたけれども、これからわらべ歌を始めようという方にアドバイスをお願いします。
そうですね、まずあのご自分が覚えて実際に一つでも二つでも子どもと一緒にやっていただければ、その楽しさっていうのが分かるかなって思います。うん、子どもはあっという間に覚えるんですけれど、うん、あまりにも似てますのでわらべ歌同士が、音程が、
うん、
大人の方は大変かもしれません。まず一つ二つ覚えて子どもと一緒になさるところからスタートされるといいかなと思います。
はい、木村さんの活動に関してはホームページがございますので、そちらをご覧ください。わらべ歌ゆずり派で検索してください。その中に本のご紹介もございます。小沢先生いかがでしたでしょうか。
うん、4週ねたっぷり聞かせていただいて、僕なんかからするとね、昔話とわらべ歌って同じ伝承のされ方してますよね。それで具体的に言えば声で伝わってるよね、人から人へ伝わって、うん、でそれが声が結びつけてるわけですよ、人と人、うん、その人と人を結びつける声ってものすごく大事だと思う ね、
そうね、
今それが人工的な声になってしまったりね、機械を通した声になってしまってる、うん、それに頼りすぎるって僕は危険だと思ってるもんでね、
うん、
だからわらべ歌もどうぞ大人も子供も使ってもらいたいしね、自分たちの声でやってもらいたいし、うん、もっと言えば僕は昔話も自分の声で子どもたちに聞かせてやってもらいたいと、
うんうん、
改めて強く思ったね。
うん、そうですね、うん、木村さん、また機会がありましたらよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。